お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
来月15日からシドニーでは映画祭サイファイフィルムフェスティバルがオンラインで始まります。今夜はこのフェスティバルで上映される日本映画12ヶ月の会の監督で脚本も担当した亀山睦美監督にお話を聞きます。まずは今月中旬に行われた日本での上映会について観客の反応などを聞きました。
予想外というか、人間とヒューマノイドの話っていう風に宣伝してはいたんですけど、そういう話って今もうすでにハーデスとか AI とか、アメリカ作品で見られてるようなストーリーを多分イメージされてた方が多かったんだと思うんですね。なんかそういう結末ではない、またちょっと違うようなタイプのストーリーだったので、こうなったのかみたいなのを結構驚いて面白がってくださった人はいらっしゃいました。
受け取るイメージとは違った意外なストーリー展開と結末だったということでしょうか。
そのようですね、はい。
そういう反応を見て監督はどう思われましたか。狙い通りみたいな感じですか。
私たちもその作っている時に、そもそもこの12ヶ月の会っていうお話がなんかジャンルとして何なのかっていうのがわからないまま作っていたんですね。なんか変な話ですけど、
いやいや、
そうなので、音楽劇班を入れてくださった今村さんとかとも SF とも取れるけど、でもその怪と強化の本当に人間ドラマだよねっていう風に思って作っていたので、なんかこうしていろんな映画祭に出させていただいたりして、で結構 SF 作品として扱われることが多いんですけど、そうやってSF 作品として紹介していただくことで初めて、これって SF だったんだっていうのを自分たちが知るっていう、そんな感じですね。
海外での反応というのはどうですか。違いがあったりとかしますか。
いや、でも皆さん、何ですかね、ベースはそんなに変わった反応ではないかなっていう感じはするんですけれど、結構その日本人が抱えていたり感じたりする問題と、アメリカの方もしくは他のフランスとかの外国の方が感じる問題ってちょっと違かったりすると思うんですよ、現実世界で。そういったものの、例えば人種問題だったりとか、女性の人生の話だとか、どういったところに刺さるかっていうのは、その国とかその人の状況によってちょっと違うのかなっていうふうには思いました。なんかでもまずこういう作品をこんなに面白がっていただけたこと自体が意外というか。
そうなんですか。
そうですね、なんかあんまりこう刺さる人いないんじゃないかって思いながら、でも自分が好きな話を作ろうみたいな、そういう気持ちでやっていたので、意外とこういう話好きな人って世界にいるんだなっていうのがなんか安心しました。
どういうところが刺さる人があまりいないんじゃないかって思うようなとこだったんですか。
なんか分かりやすい話ではないんですよね、多分。脚本を書いたりお芝居をしてもらうときにも、実はこれ10ヶ月ぐらいかけて4回季節ごとにちょっとずつこう取りためていった話なんですけど、その撮影をしている合間に主演の中郷地さんと工藤さんと、じゃあこの後次怪と強化どうなると思うみたいな話をしながら、3人でお話の展開を考えながら撮ってたんですね。なのでなんか私たち自身もこうやってどこに向かおうかなっていうのをすごい模索しながら作っていたので、そういう考えながら見るみたいな作品を受け入れてくれる方って結構、しかも日本にも意外といらっしゃるんだなっていうことが本当にびっくりしました。
そうすると最初に本当に初期の段階で、考えていた想定していた流れと実際の完成作というのはだいぶ変わったものになったんでしょうか。
そうですね、この結末は最初企画立てた時には考えていなかったので、こうなったんだっていうのが、はい、一番最後のシーンの最後の月の脚本を2人に渡した時に、こうなるんですねって言われましたね。
この先どうなっちゃうんだろうって不安はありませんでしたか。
いや、多少はあったんですけど、でもなんとかなるかなみたいな。漫画とか週刊の漫画とか 小説はどうだかわからないんですけど、そのお客さんの反応を見ながらお話を書いていくものってあるじゃないですか、
はい、
ドラマもちょっとそういうところがあると思うんですけど、なんかそういうやり方をやってみたかったっていうのもありますし、なんか時間をかけて考えていくことによってもうちょっと違うアイデアが出るかなっていうこともなんとなく思ってました。
撮影はコロナ禍で行われたんでしょうか？
前半に関しては、コロナの前に2019年ぐらいに撮れてたんですけど、はい、後半の部分は本当にコロナのパンデミックが始まったあたりと、うん、あとちょっと日本でロックダウンっていうほどにはならなかったんですけど、ちょっと自粛していた時、それが明けてから撮影をしましたね。
このコロナウイルスのパンデミックという本当に未曾有の出来事が、まあ、撮影期間中に起きたことで何か作品に影響があったりしましたか？
影響はあんまりなかったと思います、はい、自粛が終わって撮影をこう再開させる時に、なんかまだみんながどうやってその感染対策をしたらいいかみたいなことが映像業界的にもあんまりルールが決まっていない中でやったので、まあ、でも今やってることとほとんど変わりない、このマスクをしてフェイスシールドしてあのアルコールの消毒液使って体温測ってみたいな、本当まあ基本的なことをやっていたぐらいではあるんですけど、なのでそんなにその撮影現場として変わったことはなかったんですよね。ただお芝居でどうしようかなみたいなところは確かにありました。
あ、そうなんです。どういうところですか？
そうですね、なんかあの時ってやっぱりキスシーンとかその接触するようなことをなるべく避けるふうな撮り方を全世界的に多分していたと思うんですよね、はい、
ま
あ、でもだからってその脚本が変わったみたいなことはなかったと思うんですけど、そうですね、でもちょっとやりづらいなみたいなことは思ってはいました。
撮影が難しかったシーンとかってありますか？コロナ関係なくで
難しかったというか、途中で主人公の京花が引っ越しをするんですけど、その引っ越しをした後の家が実は今の私の家でして、はい、っていうのも、
はい、
その時私違う家に住んでいたんですよ。でも
なんか
この人たち引っ越してほしいなと思って、でもその引っ越した先 のロケーションとしてあんまりこうイメージに合うようなものがなかなかレンタルだと見つからなかったので、
うん、
もうこれは家ごと自分の家ごと引っ越してしまえばいいのではと思って引っ越しをして、私自身も引っ越しをして、で物語の中で京花と海にも引っ越しをしてもらうっていう感じでしたね。地球で出てくる引っ越しの荷物は普通に私の引っ越しの段ボールです
映画の主人公の、はい、京花さんですけれども、モデルがいたりするんですか？
いや、モデルはいないですね、はい、まあ、そこは完全にオリジナルなキャラクターです、まあ、でも最初はその私がイメージしている京花っていうキャラクターでやってたんですけど、やっぱり中越さんとこう話をしていくうちに、あ、じゃあ中越さんが演じる京花だったらこうなるかなみたいな、まあ、ちょっとずつその中越さんの人間性にだんだん京花っていうキャラクターが寄っていった感じはあるかもしれないです。
映画を拝見させていただいたんですけれども、すごい命というものについても考えたりもしたんですね、
はい、
何か監督が織り込んでいたメッセージじゃないですけど、はい、テーマみたいなものは何かあるんでしょうか、この2人の関係の中に。
なんか12ヶ月の回に関しては、その結構、まあ、まず中郷内さん、人間の役の中郷内さんとヒューマノイドの役をやる工藤さんと話しながらやっていく中で、どういうお話になるんだろうなっていうちょっと実験をしてみたかったのもあるんですけど、
うん、
あと他の作品でマイライフママライフという、まあ、女性2人が主人公で、まあ、働き方だったりその妊娠出産子育てっていうものを人生の中でどうしていくかみたいなお話を、まあ、ほぼほぼ同時期に撮影して完成させたりしてたんですけど、なんか2作品に共通するのは本当に多分命のそもそもの尊厳というか、
うん、
命のあるべき形というかあるべき扱われ方みたいなものを書いてる気はしていますね。
監督ご自身が自分に一番近いと思われるキャラクターってもし挙げるとしたらどんな感じでしょうか？
ちょっとでもその やっぱり主人公は私と結構キャラクターが違う人なので、
うん、
友達のナナミっていう子か、もしくはそのヒューマノイドを作ったソムニウムのあの女性ですかね。
それはどういうところがご自身に似てると思いますか？
なんかあんまりこう世の中で言われているいい悪いの判断基準に乗っからないというか、自分がそれを面白いと思ったら面白いみたいなところとか、まあそれはナナミに関してなんですけど、
うん、
あとそのヒューマノイドを作った、まあ、本編中に名前は出てきてないんですけど、与川さゆみっていう人、彼女に関しては何ですかね、なんかでも彼女が考えていたこと、その彼女が発したセリフは結構私もそう考えていたから書いたみたいなところはあると思いますね。
それはどういうところでしょうか？
まあ、結局ヒューマノイドとか機械とかを作るのは人間ですし、それが何であるかっていうのを判断するのは、まあ、詰まるところ人間になるのかなっていうとこですかね。このでも
横
川さんのセリフは、
ね、
うん、なんか書きながら私も分かんないなって、これで伝わるのかな分かんないなって思いながら書いてました確かにその一本大きな柱があるようなお話ではないので、はい、うん、お客さんも多分こう見ながらいろんなことを考えて、うん、あ、これかもしれない、あれかな、あれかもしれないって思うようなストーリーだとは思いますね。
映画の最初の、まあ、冒頭のところに、人間であるという秩序のための物語という文章が出てくるかと思うんですが、
はい、
これは何か込めた意味があるんでしょうか？
これはでも本当一番最初の時に書いた文章なんですよね、
うん、
だから、まあ、そこに最終的に沿うようにお話を、結末を書こうとは思ってたと思います。
あの監督にとって人間であるという秩序は何だと思いますか？
おお、初めて質問はいただきましたねなんかまだでも明確なものはないんじゃないかなっていう気がしていて、まあ、まず人間という大きいものでくくれるような世界が今ないじゃないですか。なんかもう国とか人種とかにまだこれでもまだ分かれてしまっているので、なんか人間という大きなところで考えられるような時はあんまりないなと思っていて、まあ、でもそういうタイミングがないからこそこういう物語でなんか人間っていう大きな一つの塊としてこれはどうなんだろうみたいなことを考えるきっかけになったらいいかなとは思ってますね。
映画12ヶ月の会から亀山睦美監督でした。亀山監督の映画が上映されるサイファイフィルムフェスティバルですが、10月15日から31日までオンラインで開催されます。詳しい情報は公式ホームページまたは SBS ジャパニーズのインタビューページからどうぞ。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。